オームシリーサイラーン。新緑の香りがすがすがしい季節になりました。皆様お健やかにお過ごしでしょうか。ラディオサイ2023年5月号をお届けいたします。今月号でお送りするのは SSIOJ 事務局からのお知らせ、日本語バージョン。サティアサイインターナショナルオーガニゼーション発行のスタディガイドの日本語版から、グル・プールニマーの第2回目、サティアサイババ様の生涯 His Story の第1章、そして日本語バージョンをお送りいたします。
オームシリーサイラーン、 SSIOJ 事務局です。心地よいさつき晴れの日々が続いております。皆様いかがお過ごしでしょうか。3年間に及ぶコロナ禍もようやく明け、このゴールデンウィークにはこれまで控えてきた多くの活動を再開した方も多かったのではないでしょうか。マスクの着用も任意とされる場面も増え、今後ますますあらゆる行動に関して個人の判断が求められる場面が多くなってくるのではないかと思います。周りに合わせるという形を取ることが多いかと思いますが、それが日本人の良いところであり、またそれによって残念ながら正しい行動を取ることができなくなる、縛られているという側面もあるかもしれません。私たちは心の内におられる神様との正直な対話を通じて、自分自身の良心の声にしっかりと耳を傾け、外見やマナーは社会に適合しつつ、本当の意味で心と魂が自由になる修行を進めていければと思います。社会の一員として日常生活の中で志の高い正しい霊性修行を行っていくことができましたら幸いです。先日4月24日スワミがご宣言されて12年目となるアーラダナマホッツァバムがオンラインにて行われました。干支が一回りし、一つの区切りを迎えたのかもしれません。しかしどんなに時間が経ったとしても、真理は何よりも古く、そして常に新しいものであります。私たちは常にスワミと共に歩み、そしてスワミの御教えを日々の生活の中で静かに実践してまいりましょう。サットサングの皆様と共にスワミへの道を明るく楽しく全員で歩んでいけましたら幸いです。それでは2023年5月度、6月度のご案内をいたします。お祭りの予定です。5月5日金曜日、ブッダプールニマ。5月6日土曜日、イーシュヴァランマデーが予定されております。記念祭は6月の盛岡グループが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オームシュリーサイラー。
Radio Sai Japan。 日本語バージョンをお送りいたします。 サティア祭インターナショナルオーガニゼーション発行のスタディガイドの日本語版からグルプールニマーの第2回目をお送りいたします。オンシリーサイラン、スタディガイド、グルプールニマー第2回目の内容をご紹介いたします。愛を数形を込めて、神の化身であるバガバンシリサティア・サイババ様の蓮華の御足にお捧げいたします。このスタディガイドは2020年7月4日から5日にかけて全世界共通で開催された第1回オンライングローバルグルプールニマー祭に向けて、バガバンシュリサティア・サイババ様のグルプールニマーの5講話を要約したものであり、3回連続シリーズの2回目です。各回にはインスピレーションをもたらす物語と、サイの神聖なメッセージと、世界中の個人、家庭、最先端向けの質問が含まれています。インスピレーションをもたらす御言葉をご紹介します。グルの教えに従いなさい。バガバンシュリサティア・サイババ。神の非常に多くの神聖な特質の中の一つでも私たちは持っていますか？あなたは言われていることを全て実行に移す必要はありません。スワミの教えの中から少なくとも一つを実践しなさい。しかしあなたは聞くと去っていきます。ある時、一人の彫刻家がボージャラージャー王の宮廷に3つの像を持ち込みました。ボージャラージャー王は、大臣よ、この3つの中でどれが最高のものかを判断しなさい、と大臣に言いました。大臣は一つの像の耳に鉄の棒を突き刺しました。鉄の棒は反対側の耳から出てきました。この大臣は、この像は大臣によって脇に置かれました。大臣は2番目の像を調べました。片方の耳に棒を入れると、今度は口から出てきました。それで大臣は同じようにしました。今度は大臣は3番目の像をテストしました。鉄の棒を耳に入れると、それは出てきませんでした。大臣は言いました。王様、最も価値があるのはこの像です。王は、その理由は何か、と尋ねました。大臣は、第一の像は片方の耳で聞いた情報がもう片方の耳から出てしまう人物を表しています。これはよくありません。第二の像は片耳で聞いた情報を口から出してしまう人物を象徴しています。無意味です。しかし第三の像は、耳から受け取った情報をハートの中で大切にしまっておく人物を表しています。ですから、あなたが聞く良いことは、それがどんなものであっても ハートの中に大切にしまっていなさい。それをハートの中にしまっておけば、いつかは発展するかもしれません。それは写真のネガのようです。ネガを持っていれば、いつでも何枚でもコピーを作ることができます。あなたが頭の中に収めるものは、一枚のポラロイドの写真のようなものです。頭に何を入れるか、それはポラロイドの写真のようなものです。そこからコピーを作成することはできません。良いことはネガフィルムのようにあなたのハートの中に安全に保管しておきなさい。そうすればあなたはそれを実行に移すことができます。1993年4月10日のご講話より。深く考えるための御言葉。私の指示に従いなさい。このように私と信仰を持つチャンスをできるだけ多く利用しなさい。そして私が与える指示にできるだけ早く、そして最善の形で従うことができるように努力しなさい。私の教えに従うことで十分です。それは極めて厳しい修行をすることよりもあなたのためになるでしょう。サティア、真理、ダルマ、正義、シャンティ、平安、プレーマ、愛を実践しなさい。これらは私にとって大切なものです。これらの理想をいつも自分の目の前にあらゆる思いと言葉と行動の中に留めておくことを決意しなさい。それはあなたに神聖なる思考の実在との融合という最高善を授けることができます。1968年5月17日ムンバイで行われた SSIO 世界大会のご講話より。神に届くために必要なのは信仰と愛。あなたの祈りが神に届くようにするには、信仰という切手と愛という住所を添えなければなりません。もし信仰と愛を持っていれば、距離にかかわらず祈りは神に届きます。皆さんは神に対する自分の愛が純粋で汚れのないものかどうか見なければなりません。神のテストに身をさらす覚悟をしなければなりません。そうしたいくつかのテストに早く合格するほど、もっと神の近くに行くことができます。これらのテストを体験することなしに霊的に進歩することはありえません。より上のクラスに進むためには、あらかじめ定められたテストに合格しなければならないということを学生たちは承知しているべきです。あなたは人生の中で、あなたがどれだけこの世の儚いものに執着しているか、あなたがどれだけ神を渇望しているかをテストされます。もし神に対するあなたの愛が 浮世の者に抱いている愛の何十分の一しかなかったとしたら、神があなたに恩寵を注いでくれることがどうやって期待できるでしょう。もし人が世俗のことを考えて無駄にしているたくさんの時間のうち、わずかでも神のことを思うなら、どれだけ神聖になることでしょう。人々はこの真理への信仰を培うべきです。何を信じていようとも、信じるべきは神です。それが偉大さの印です。自分を信じていない人がどうやって神を信じられるでしょう。あなたの信仰を束の間で儚いものから背け、変わることのない永遠の実在へと向けなさい。1997年9月7日、ガネーシャ・チャトルティ祭のご講話より。信仰の力。成功するか失敗するかということにおいて、最も重要なのは信仰心です。信仰心があるか、信仰心がないかにかかっているのです。信仰心がなければ、もし親愛という名のもとに論争をしたとしても、それはエゴと見せびらかしという結果に終わります。道端には大きな木々があります。これらの木々は飢饉にも干ばつにもかかわらず緑を保っています。道路の反対側には近くに田んぼがあります。田んぼには毎日水をやらなければなりません。一日でも水をやらなかったら、田んぼは干上がってしまいます。愚かな人はこう思うかもしれません。田んぼは一日中水をやらなければ干上がってしまう。どうして木は長い干ばつにあっても緑を保っているのだろう。その理由は何でしょう。木の根は地下水のところまで深く伸びている一方、稲の根は表層にとどまっているからです。皆さんには確固たる強い信仰心がありません。信仰は皆さんの息吹です。皆さんは毎日スワミの講話を聞きますが、何の恩恵も得ていません。一度しか講話を聞いていなくとも、それをずっと強く心に留めている人もいます。あらゆる苦難は本人の信仰が揺らいだ時に始まります。1992年7月14日、グルプールニマーのご講話より。神への愛を育みなさい。決して神を手放してはならない。人が求めるべきことは何ですか？どのようにしたら平安と幸福に到達することができるのでしょうか。第一に必要なのは神への愛を育むことです。プラーナと 古代の政権たちは邪悪な人々を罰し、善人を保護するために神が化身すると宣言しました。これは正確ではありません。神は人類に愛を植え付け、どのようにして愛を促進し実践するかを教えるために化身するのです。そのような愛が育まれた時に、初めて人は悲しみや悩みから解き放たれるでしょう。罪は帳消しになり、人間につきまとっていた恐れはなくなるでしょう。あらゆる宗教、あらゆる教え、霊的な道の本質はただ一つ、愛です。その神聖な愛を育みなさい。その神の愛を開発します。何よりもどのような困難があろうとも、どのような試練に耐えなければならないとしても、どのような状況であっても神を手放してはなりません。神は一つです。あなたが裕福であろうと、貧困であろうと、学者であろうと、無知であろうと、どのような厄介ごとに直面しようとも、どのような冷静修行を取り入れようとも、あなたが罪人とみなされようとも、聖女とみなされようとも、神を手放してはなりません。そして神は一つであることを悟りなさい。1998年グル・プールニマーのご講話より。信仰についての物語。ある偏僻な村に一人息子と一緒に住んでいる一人の母親がいました。その少年が2歳の時、父親は亡くなりました。母親は一人息子を育て、教育するのに十分なお金を稼ぐため、さまざまなところで一生懸命働きました。少年は非常に賢く従順で、母親に対して大きな愛と敬意を持っていました。その少年は成長し、7年生、中学2年生になりました。彼は受験に備えて一生懸命勉強していました。ある時、少年は母親に言いました。お母さん、私は受験のために4日以内に20ルピーを支払わなければなりません。どうにかして私にその金額をください。母親はパニックになりました。彼女にはお金がなく、その日は月末でした。彼女は校長先生のもとへ行き、期限内に受験料を支払うことができないことを説明し、どうにかして助けてもらえないかと頼みました。校長先生は自分には何もできませんと答えました。帰宅した母親は自分の住む小屋の近くにあった木の下に座り泣き始めました。学校から戻ってきた少年は母親が泣いているのを見つけました。少年は 母親の近くに座り、お母さん、なぜ泣いているのですか？と尋ねました。息子よ、私にはお金が作れませんでした。あなたは明日から学校へは行けません。私と一緒に働いた方がいい。他に方法はありません。少年は言いました。誰かに20ルピーを貸してくださいと頼んでみたらどうですか？受験が終われば私が働いてそれを返すことができます。愛する息子よ、母親は答えました。私に誰がお金を与えてくれるというの？もしいるとすれば神様だけよ。少年は熱心に尋ねました。神とは誰ですか？お母さん、その人はどこにいるのですか？住所はどこですか？私が行って彼からお金をもらってきます。母親はどうすることもできず、このように言いました。そうね、あらゆる富の源のナーラーヤナシ、ワイクンダの主がいますよ。少しもためらうことなく、少年は郵便局へと走りました。彼は小さなコインを数枚握りしめていました。彼はハガキを購入し、そこに自分の母親の不幸な状態と自分自身が困っていることを書き、すぐに折り返し、郵便で20ルピーを送ってくださいと神に頼みました。彼は木にくくりつけられた郵便ポストへと走りました。しかし背が低すぎて手紙の投稿口まで手が届きませんでした。その少年の様子をずっと見ていた郵便局長が出てきて、彼からハガキを取り、君は誰宛に手紙を書いているのかい？と尋ねました。少年は、あ、郵便局長さん、これはバイクンタにいるナーラーヤナシンに宛てた緊急の手紙なのです。私は3日以内に受験料を払わなければなりません。すぐに20ルピーを送ってくださいと彼に手紙を書いたのです。郵便局長はそのハガキに書かれていた住所をじっと見つめました。彼は何も言えず、その少年の純粋無垢な気持ちに打たれて目に涙があふれました。ねえ君、誰が君にこの住所を教えたの？と郵便局長は尋ねました。少年は自分と母親との会話を語りました。郵便局長さん、僕の母は神様は非常に親切で、僕たちが真摯に祈れば必ず僕たちのような貧しい人々を助けてくださると言いました。郵便局長はとても感動しました。彼は少年の肩を軽く叩くとこのように言いました。私が このハガキを速達で配達しますから、明後日またここにおいでなさい。少年は喜びに満ちた気分で家に帰ると、母親に明後日にはお金が手に入るだろうと告げました。明後日、少年は郵便局長のもとへ行きました。郵便局長は言いました。君、ここに封筒があります。その中に20ルピーがあるでしょう。さあ、受験料を支払いに行きなさい。その少年はその封筒を持って家に帰り、それを母親の手に渡しました。母親は息子にどうやってそのお金を手に入れたのかと厳しく問いただしました。少年は郵便局長との会話のすべてを語りました。母親は信じることができず、郵便局長のもとへと急ぎました。そして息子が彼女に語ったことが真実かどうか、そしてどうしてそのようなことが起こったのかと尋ねたのです。郵便局長は彼女に言いました。お母さん、私を信じてください。私はいつも無慈悲な人間でした。あなたの息子が手紙を持っているのを見たとき、私には自分の目が信じられませんでした。そのような信仰心を持って神に宛てて書かれた手紙、それが私の心を動かしたのです。あなたの息子を助けるようにと私を導いたのは神に他なりません。そのお金を受け取ってください。私がこのお金を提供するというのは神のご意志に違いありません。さもなければあなたの息子が手紙を投函しようとするのを私が見かけるチャンスはなく、神の返事は来なかったでしょう。そしてあなたの息子の神を信じる心は打ち砕かれていたでしょう。私はこれを良い子を助ける好機であると考えています。神の方より。
Radio Sai Japan。
次にサティア・サイババ様の生涯、ヒズストーリーの第一章をお送りいたします。
Chapter 1: The Birth。The story of the Lord's birth begins with a significant incident occurring in a remote village called Puttaparthi. Water had to be fetched from wells, as the village did not have any modern conveniences.
His story の第一章から。誕生。死の誕生の物語はプッタパルティと呼ばれる偏僻な村で起きた重大な事件から始まります。村には近代的な設備がなかったので、水は井戸から汲み上げなければなりませんでした。
イシュワラマ had gone to fetch water when a brilliant blue ball of light burst through the sky and entered her womb. She fell in a dead faint, but recouped after a while and returned home. Shortly, the family came to know that she had conceived.
イーシュワランマが水を汲みに行ったとき、鮮やかな青い光の玉が空を通り抜けて彼女の子宮に入りました。彼女は気を失いましたが、しかししばらくして回復し、家に帰りました。まもなく家族は彼女が妊娠したことを知りました。
Swami's family was known for their talents in music and drama, so they had many musical instruments in the house. One day, when Ishwaramma was pregnant, the instruments began to play on their own.
Swami の家族は音楽と演劇の才能で知られていたので、家にはたくさんの楽器がありました。イーシュワランマが妊娠していたある日、楽器が勝手に鳴り始めました。
The members of the family were surprised and even scared. The father, Pedda Venkamaraju, even went to an astrologer in the nearby town.To seek advice about the mysterious happening. He was told that the child to be born would be special and divine.
家族のメンバーは驚き、怖がっていました。父親のペッダ・ベンカマラージュは近くの町の占星術師のところに行って、不思議な出来事についてアドバイスを求めました。彼は生まれる子供は特別で神聖なものになるだろうと言われました。
These strange incidents occurred every now and then until 23rd November 1926 arrived.It was a Kartika Somavaram, Monday of the holy month of Kartika, dedicated to the worship of Lord Shiva. Certain features, such as the ascendant star being Arudra, made it all the more auspicious and rare.
これらの奇妙な事件は1926年11月23日に至るまで時々発生しました。それはシバ神の崇拝に捧げられたカルティカ・ソーマ・バラム、カルティカの聖なる月の月曜日でした。優勢な星がアロードラであるなどの特徴はそれをさらに縁起よく珍しいものにしました。
The whole village of Puttaparthi was chanting the name of the Lord and singing his glory in the temples. No one knew that the Lord himself was going to be born that day.
Puttaparthi の村全体が神殿で主の御名を唱え主の栄光を歌っていました。その日神ご自身が誕生されることを誰も知りませんでした。
During the pregnancy, Ishwaramma performed the Satyanarayana Vrata with her mother-in-law, Lakshmamma. While the puja was being performed, Ishwaramma began to suffer from labor pains.
妊娠中、イーシュワランマは義母のラクシュマンマと共にサティア・ナーラーヤナ・ワラダを行いました。プージャが行われている間、イーシュワランマは陣痛に苦しみ始めました。
ラクシュマンマ got the news that her daughter-in-law was in labor. She continued the puja without interrupting it, as she was convinced that the child would be born only after the completion of the puja. After completing the puja, she rushed to Ishwaramma with the prasadam.
Lakshmamma wa 義理の娘が陣痛を起こしているというニュースを受け取りました。彼女はプージャの完了後にのみ子供が生まれると確信していたため、法会を中断することなく継続しました。プージャを終えた後、彼女はプラサーダムと共にイーシュワランマのもとに駆けつけました。
She took the prasadam and immediately delivered the baby. The year is Akshaya. The time is Brahma Muhurtam. And the day is Kartika Somavaram.
彼女はプラサーダムを受け取ると、すぐに赤ちゃんを出産しました。年はアクシャヤ、時間はブラフマ・ムフールタム、日はカルティカ・ソーマ・ワラムです。
After the ceremonial bath, the child was placed on a cloth spread on the floor. He had already started displaying unusual signs, for heHad not cried at all during birth. When Ishwaramma pinched him gently to see he was fine, he flashed a smile.
儀式用の入浴の後、子供は床に広げられた布の上に置かれました。彼は出産時に全く泣かなかったため、すでに異常な兆候を示し始めていました。イーシュワランマは彼が元気であることを確認するため、そっと彼をつまむと、彼は笑顔を見せました。
When all were admiring the charm and beauty of the child, they realized that the childwas moving up and down, as though something was moving under it. They immediately lifted the child up.
皆がその子の魅力と美しさに感心していたとき、まるで何かがその下で動いているかのように、その子が上下に動いていることに気づき、彼らはすぐにその子を持ち上げました。
They were stunned to see a cobra there, which was causing the undulation. They thanked God for saving the child from harm, without realizing that Adi Shesha had come.To cradle the Lord.
彼らはそこにうねりを引き起こしているコブラを見て唖然とし、アーディーシェイシャが主を 抱きしめるために来たことに気づかずに、子供を被害から救ってくれたことを神に感謝しました。
As he grew up, he remained unusually calm. He was Mithabhashi, one of few words, and Mithahari, moderate in the intake of food.
彼が成長するにつれて、彼は異常に落ち着いていました。彼は口数が少なく、食事の摂取においても小食でした。
He never showed any signs of curiosity near food. He never entered the houses of those who prepared non-vegetarian meals. This was a very strong characteristic of his since birth.
彼は食べ物の近くで好奇心を示すことはありませんでした。彼は非菜食主義者の食事を用意する人々の家には決して立ち入りませんでした。これは生まれた時からの彼の非常に強い特徴でした。
Swami's mother and his elder sister, Venkamma, looked after him in the most loving manner. They sang the glory of the Lord around him at all times.
Swami の母親と姉のベンカムマは愛情を込めて彼の世話をしました。彼らはいつでも彼の周りで主の栄光を歌いました。
And Swami enjoyed the bhajans as much as his mother and sister enjoyed singing them. Like this, the divine child grew up in a sacred environment.
Swami は母親と姉がバジャンを歌うのを楽しんでいるのと同じくらいバジャンを楽しんでいました。このように神の子は神聖な環境で育ちました。
Radio Sai Japan。
引き続き日本語バージョンをお送りいたします。
Thank you.
ラディオ祭2023年5月号はこれにて終了いたします。すでに夏の気配すら感じられるこの頃、皆様も十分な水分補給など心と体の健康にご配慮ください。シュリー・サティア・サイババ様からの愛に心からの感謝をお捧げいたします。みんな幸せになりますように。オーム・シュリー・サイラーン。